速さが。
ラスト1分。赤木がフリースロー。
うん。
打とうと思ったら花道がフラフラって赤木の前に。で、倒れかかってきて赤木が支えまして。
うん。
赤木に支えられたままベンチに向かっていくんですけど。
うん。
花道が、ノーカウントだと？ふざけんなよ。この天才のスラムダンクを、てめえなんか、いずれ倒してやるつもりだったんだ、ルカは。ルカはちょっと心配そうな表情してるんですね。
ああ、そうですね。
ああ、ちょっと待て。俺は交代しねえ。いてえ。ほな、あやこさんが、さっきのルーズボールに突っ込んだ時に痛めてたんです。小暮が、どこ心の中で花道が、あやこさん、言わないで。あやこさんが、背中。花道が、選手生命って、もしかして、これで終わりってことすか、あやこさん。これで終わりすか、バスケット。もうバスケットはできないってことすか。ベンチ裏でうつ伏せ寝かされてる花道。まあ、春子さんとか桜木軍団が駆けつけてきて、あやこさんが心の中で、これで終わりっていうほどの怪我ではないはずよ。怪我の後、動けてたってことを見ても。ただ、わずか4ヶ月で異様なほど急速に力をつけてきた。いろんなものを身につけてきた。治療やリハビリにもし時間がかかるなら、プレーから長い間離れてしまったら、それが失われていくのもまた早い。この4ヶ月が、まるで夢だったかのように。で、あやこさんが思ってるんですね。
うん。
はい。まあ、そうですね。
うん。
その、背中を痛めると選手生命に関わるって、あんま聞いたことないんですけど。
いや、大事なところじゃないですか、多分。
あ、そうなんですか？
うん、だって僕、バドミントンやってた時に、腰痛めたんですよ。分離症になっちゃったんですけど、
うん、
もうそれからほとんどスポーツっていうスポーツがあまりできなかったんですよ。
へぇ
で、リハビリ含めて感知しないんですよね、背中って。
あ、そうな
の？怪我の種類によりなんですけど、僕の場合はもう完全に背骨が横に曲がってる状態で、今も結局そのままなんで。
あ、今
うん、そうです、そうです。だから、背中ってすごい大事なんですよ。
へ
ぇ、うん、まあ、中心だから。
そう、神経入ってますもんね。
まあ、そこはどこも入ってるんだけど、体の支柱線ってよく言うじゃないですか、真ん中の線が。
それを言いたかったんですよ。
う
ん、
いや、違う。背中って全部のスポーツの、要は、基礎になる部分だから、
うん、
うん。それは選手生命に、どうしてもやっぱり、横やりされたからちょっと言い切れないけど、
頑張って、
うん、関わると思います。
はい。うん、そうですね。
はい。
うん、で、花道は、その、これまでの4ヶ月の練習とか試合とか、もう走馬灯のように思い出すんですよね。
うん、
で心の中で、畜生って。まあ、初めて出会った頃の春子さんが、このバスケットは好きですか？バスケットは好きですか？っていう、聞いてきたのを思い出して、ここで、見開きページ。立ち上がった花道が春子さんに、大好きです。今度は嘘じゃないっす。
これはいいね。
はい。
でもこれはあくまでその、はい、バスケのことをっていうこと。まあでも当時はどっちかわからなかったじゃないですか。初めて見たときは。
いやわかるやろ。
わかる。
その前にバスケットは好きですか言ってんから。
いやでもこれちょっとキュンとしたシーンですよね。
あん時いやあん時。嘘で言ってたんや、バスケットは好きって。
うん、だから今度は嘘じゃないですって言って、
うんうんうん、明らかに、花道は、バスケのことを言ってるんやけど、春子さんは、言われた側は、どっちかわかんないんですよ、
うん。急だったから、
ね。ドキドキしてるんですよ、それで。
うん、
うん。
っていうシーンですよ。
うん、
ね、ちょっと白状していいですか？
はいはい。はい、
今、いろいろ喋ろうとしてたんですけど、
はい、
20% ぐらいピチさん側でした、僕。で、兄さんの説明を聞いて、
うん、
確信を今得たところです。
はい。
はい。
でしょ。なかったんだと。
素直ですね。
だから、その、昔言われてたのは、春子さんに好かれたいがために嘘でバスケは好きですって言ってたけど、
うん、
今度は本当にっていうのは、
うん、
前は嘘、だからもうそう、もうさっき言った通りですよ。
そうですよ。
うん。だからその一巻の、うん、はい、好きですって、まだリーゼント時代の映画、はいはい、僕頭の中から抜けてたもんで、
はい。
だから 20% ピッサン側の感じがちょっと残ってたんですよ、僕。
ああ。
はい。
春子さんに嘘で好きって言ったことがあると思ってた。
うん、勢いでその、あ、そうか。そう考えてもおかしいな。
おかしいでしょ。
うん。ね、ちゃんと僕もこういうとこあるんですよ。
そうそうそう。
はい、ちゃんと取り巻きが、
はい、
告白かと思ったぜってちゃんと言ってくれてるから。
はい。うん、あ、そこもそうですね。
うん、そうですね。
はい。そ、はい、こで
気づけるはず。
はずなのに、20% 残っちゃったっていう。
でも最初はでもね、
ピッサン危ない、危ない。
だから、それもちゃんと出てる。
危ない、危ない、危ないっす。
一巻また読んでください。
そういう言葉がこう、伏線回収で来るのは僕好きなんで。
だから伏線回収を、便利な単語で使ってるんですけど、伏線回収ではないです
よ。ね、まあ、うまいなと思ってね、見た記憶がありますね。
うん。伏線じゃなか、伏線じゃなかったしね。うん、
じゃない。だから、伏線回収って言葉に惑わされてる人の意見なんで。
でもその、うまいことを使うのがね。う
ん、でもその伏線と回収を、兄さんと喋ってたら使いたくなる気持ちはわかります。
でしょ、でしょ、でしょ、
わかります。
いや、今までも結構言ってるけど、伏線回収は他にいっぱい言うとこありましたから。
うん、そうなんです。
ここじゃない
から黙ってるんですもん。
そうそう
そう。なはーなって言って。
わかりやすいところがね、僕好き
わかりやすいじゃねえ。
間違えてん。
そう、間違って、そもそも伏線回収じゃねえ。いい演出でいいんですよ。
あ、そうそうそう。
はい。
はい。
で、赤木がフリースロー、2本とも決めまして。
うん、
で、その間、花道がふらふら歩いてて。
うん、
で、交代よろしくって言って、まあ、係の人のとこ行くんですよね。
うん、
コート内振り返って、ゴリ、すぐ行くぞ。それまでゴール下頼むって。客席はそれ聞いて、花道が出てこれると思って大盛り上がりするんですね。
うんう
ん、で、安西先生が、すまない。交代を取り消しだ。もう花道をベンチに連れ戻しながら、桜井くん、白状します。君の異変にはすぐに気づいてた。気づいていながら君を変えなかった。変えたくなかった。どんどん良くなる君のプレーを見ていたかったからだ。指導者失格です。あと少しで一生後悔するところでした。はい。
うん。
いや、ほんまに失格ですよ、これは。
いや、まあ、まあ、そうなんだけど。
ここからね、
だけど、あんた先生の気持ちわかるでしょ。
わかるわかる。確かに、わかるんですよ。見ていたかったのを、うん、ただここで、あと、少しで一生後悔するところだったっていう気持ちもわかるんですよね。
うんうん、だって、言うてまだ16、7の、ね、小坊主ですからね、言うて、安西先生から見たら。
そう。
うん、将来ある、うん。
気持ちは彩子さんと一緒なんですよね、
うん。
どんどん急成長してるのを、ここから長期間バスケットでから離れることで、全部なくなってしまうんじゃないかっていう怖さは、多分安西先生はあるんですよね。
うん。
まあ一度ありましたからね、うん、そういうのはね。
はい。
うん。
71対76、残り1分。
うん。
花道が安西先生の20枠を引っ張りまして。
これ面白い。うん。
親父の栄光時代はいつだよ。全日本の時か。俺は今なんだよ。
これ、いいね。
うん。桜木軍団が神妙な表情で聞いてるんですね。
うん。
もう、野間が、もうあいつに何言ってもダメっすよ。オークスが腹くくっちまった。高宮が、たとえ春子ちゃんでもダメだ。洋平が、いや、一人、花道を動かせるとしたら、審判が笛を吹いて、赤11番プッシング。花道がじっと見てるんですよ、それをね。
うん、
で、ルカワが、 ぜいぜい言いながら。おい、目障りなんだよ。そんなとこにぼーっと立ってやがるとよ。はぁ、はぁ、ぜ、ぜ、出るなら出ろ、ドアホ。
うん。
花道がムキってなって交代を告げるんですよね。
うん。
ぷっぷー、交代です。川田がピクってなって。出るのか。花道が、親父、やっとできたぜ。親父の言ってたのが、やっと。断固たる決意っていうのができたよ。あの、あの時ね、安西先生が言ってたね、うん、全国制覇を成し遂げたいのなら、もはや何が起きようと、揺らぐことのない断固たる決意が必要なんだっていうのを、試合前に言ってたね、前日やったかな、うん。
はいはい。
うん、あの断固たる決意を、意味が分かってなかったんです、花道は。
そうだ。
うん。
うん。
ここに来て、あ、あの時の断固たる決意。
うん。
選手生命をかけても、絶対に勝つっていう。
うん。
うん。
その決意ができたわけですね。
ああ、ちゃんとあの、断固たるがカタカナになってます
よ、ね。そう、それは僕も思いました。断固たるも多分、なんとなく分かってるんでしょうね。だからカタカナになっちゃうんだと思うんですよ。
も
う
これめちゃめちゃ分かります、うん。僕もこの気持ちはようありますもん。
ああ、全部カタカナでしょ。
ちゃちゃちゃちゃちゃ。どこに、どこに共感し、
いや、意味は分からんのですけど、
うん、
すごく後から分かるようなこの感じ。買いたくなると言いますか。
断固たる決意？
はいはいはい。僕もよく、使ってますよ、これ。
だから、あの、意味を分かってなくても、雰囲気で使ってる。
断固たる決意の意味が分からんの？
いや、分かりますよ、分かりますよ。
何が、どうやって使うっていうの、ほんなら。
いや、これ、しょっちゅう使いません？
しょっちゅう。いや、単純にあの、断固たる、うんぬんっていうよりかは、
うん、
こうやって、あの、ピチさんの場合は、あの、難しそうな言葉を、あの、雰囲気で使ってるよねっていうところで共感してるだけなんで。うん。あの、特に意味はない。
まあ、まあ、でも使いやすい言葉ですね、これ。
うん、さっきの、あの、要は、あの、伏線回収と同じレベルで、あの、なんとなくかっこいいなっていう感じで使ってるところが共感できるって言ってるだけだから。
まあね、ね、あの、ね、最初に使った言葉が出てくるっていうのも大好きなシチュエーションなんで、これはジンときましたね。
ビンときた？
うん。ジンときましたね。
ジンときたか。
はい。
ちょっとちげえな。どうしたいですか？
え？
もう単純に伏線回収だけ言ってくれたらよかったねって。
そうですね。うん、もう一回取り直します。
取り直すの
全部じゃねえけど。
いや、また怒られるかな、もうで。
いや、でも俺理解したと思ったら、ちょっと最後の方なんかぐちゃってなったから、
いや、その断固たる決意をよく使うの意味がわからへん。
うん、それ言われたから、あれちげえと。
断固たる決意なんか持ってないから、あんた。
うん。
はい。で、会場から、出た、はいはい、赤坊主待ってたぞ暴れろっていう。
うん。
もう会場を巻き込んできてるわけですよ。
うん。
あんだけ帰れと引っ込めと言われてた、この赤坊主が、みんなが待ちわびてたわけですよ。
うん。
もう心配そうな湘北メンバーが見てて、ほな、花道が、ぬ？どうした深刻な顔して。心細かったようだね、君たち。俺抜きで。この天才にはちょうどいいハンデだ。山王くらいの相手ならな。いずれ世界に出るこの俺にとって、山王など通過点に過ぎんからな、はっはっは、言って、後ろ向いて痛み我慢してるんですね。で、振り向いて、優勝するんだろ、ゴリ。通過点じゃねえかよ、あいつらなんか。中木が、ふん。なんで一番下っ端のお前に言われなきゃならんのだ。エンジン組んで、あと一点。五点差。断固勝つ。おう、来いや、三王って。
うん。
ほんな、三能が、こいつら、って思ってね。
うん。
会場から、本気だ、うん。本気で追いつく気だ、あいつら。あと1分で5点。本気で追いつく気だ。いいぞ、湘北、うん。せっかくここまで来たんだ。うん、追いつけ、うん。こうなったら三能を倒せ。何言ってやがる。こんなポットでのチームに負けるか。格が違うんだ。湘北ベンチから、ディーフェンスっていう声が。
うん、
聞こえてきて、信長が、あと一本切った。あと一本決められれば、もうそこで終わりだ。魚住が、死守だ シシューって言うてね。
シューの口になってます
か、うん、バスケットの応援で、このスラムダンクではたまにシシューって言ってますけど、こんな応援あるんですか、
はい、これは、スラムダンクの影響で言ってるやつはいる。これはもう井上さんの責任ですよね。
逆輸入ですね。
シューって言いたくなるのはわかります。はい、
バッシュ踏まれるときもそうでしたもんね。
です。もうみんな影響を受け取る。
本当に。でも、うん、抜ける音やから、シューってしか、最初のシーなんて抜けてしまうから、シューって、うん、みんな空気が抜けた音が聞く、鳴り響くだけじゃないですか。
多分届かないと思います。プレイヤーには。
天山のモンゴリアンチョップの時みたいに、シューって言ってるだけで。
わからないよ。わかりにくい。
わ
かるけど俺は。
わかりにくい。
シューって言うんですよ。
まあ言いますからね。
はい。
うん。天山のモンゴリアンチョップ。
あんま痛そうに見えねえんだ。振りが長いから。
はい。
まあこれだ、安西先生の相手に、うん、おや違うぞ、おやちょっと違うぞっていうのを重ねていくことが大事って、その試合前に言ってたのができてるっていうことですよね、これ。
うん、っていうより、
うん、
会場は一旦頑張ってる湘北を応援してくれるんやけど、
うんうん、
勝ちそうになったら、うん、ポッドでの湘北なんかが勝つなと。絶対王者の三能が勝たんとあかんのだっていう空気になる。う
ん、ああ、その三能を応援する勢もいるんですよね。そう。いや。ただ、その三能のプレイヤーは、こいつらってなってるんですよね。
うん。まあ、そこはそうなんですけどね。
うん、そうですね。
で、会場の雰囲気に飲まれず、さらにそこからひっくり返すことができないと勝てないって言って
る。うん、うん、うん。そういうことです。
そこまで持ってこれたんですよ。
うん、そういうことです。
で、安西先生もゾクッとしてるわけですよ、この空気に。
うん。
うん。で、試合再開して川田が、外側でボールを受け取るんですよね。
うん。
赤木が驚いてチェックに行くんですけど、川田が、なぜ出てきた赤坊主。バカめ。三木雄のお尻に押されて、よろけてるんですよね、花道は。
うん。
インサイドの方でね。うんで、ミキオがゴール下に入りまして、ミキオはノーマークでボールを受け取るんですよ。要は、花道がよろけたんで。よろけたっていうことで、ノーマークでボールを受け取ったミキオが、三能サイドの方が、いけーミキオーっていう声が上がって、ミキオ振り返って手を伸ばす。で、湘北サイドからは悲鳴が上がるんですよ。うわーって。
うん、
で、体勢を崩した花道が、三木を見上げます。
うん、
で、ルカワがヘルプに来ます。で、花道は、もう加速装置が入ったみたいに、断固桜木言うて、生えただけするんですよ。
うん、
もう一瞬で飛び上がるんですよ。
うん、
もう、川田がな、堂本がにーって。両太がボールを取りまして、行くぞルカワ、うん、走るルカワ、崩れ落ちる花道。
うん
はい、もうこの花道、もう完全に背中痛めてるんですけど、完全さ、うん、加速装置なんですよね。
うん、
もう、奥歯噛み締めてカチッて入れてるような感じで、ピョーンと飛び上がるっていう。う
ん
う
ん、サイボーグ0ないのね。
そういうことです。うん、ようやく分かってくれましたね。う
ん、はいはい
はい。はい。ドリブルしてるリョータ、横に並ぶルカワ、後ろからは沢北が来ます。で、前にはもう深津と川田がいます。どうもとか、よく戻った。深津、川田。あの二人なら止める。両太がジャンプ。ノールックで真横にパスを出します。そこにはまさかの三井が立ってたんですね。
うん、
松本が必死の形相で手を上げて、走ってきて、うわー言ってですね。
うん、
必死の形相。この表情好きですね。
うんうん、もう松本のカバーがちょいちょい遅れてるんですよね。さっきから気になってるんですけど。
まさかなんですよ。はいはい、もう、うんうん、こいつは動けないと思ってるんで。
うん。
うん。で、三井が腰を落とします。
うん、
松本がフェイクって思う。飛びつきまして、うん、まあ松本が打ち終わった三井を押し倒してしまいます。
うん。
打ち終わったボール、リングを通ります。
いや、出ました。
会場がもう縦揺れするんですよね。
いや、
うわーって。
一番盛り上がりますね、これ。
はい。
うん。カウントですからね、3点で。
はい。
うん。
小北一年の控えメガネくんが、
グヒッ。ちょ、すいません。あの、いや、すいません。あの、メガネくんでいいと、控えつけるとちょっと、お前今ちょっとプンプンって笑って思った
んで。いや、一年の控えメガネくん。うん。小暮と曲がるじゃん。
そうそう、小暮じゃないですよ。
あ、びっくりした。
一年の。
一年だね。
はい、坊主。
だから、光メガネ君としか言いようがない。
そうそうそう。
合ってます、合ってます。
うん、これ名前知らんし。そう。
小暮君って言うやいいんすもんね。
小暮はね、
はい。
うん。
はい、そうですね。はい。すいません。
これで控えメガネ君が、ぐひってなって。もう、メガネから涙が流れてるんだよ。
そうそう。控えメガネ君って。はいはい。
ここで、カウント3点、ファウル、白6番、プッシング、ワンスロー。会場が大歓声。
わー、上がりますよ、これ。
はい。
うん。
この時点で74対76。
うん。
小暮くん、控えじゃない、うん、控えであるけど、3年メガネくんが、よく走ってたぞ。
今のは、だって、小暮くんでいいんだ
よ。
まあ、そう、振りとかそういうことじゃないんすよ。
いや、そんな、美味しいの出ていたら取るでしょ。
いや、そうですけど。いや、ちょっとびっくりしたんで。
そういうの好きっすもん。
はい。
いや、兄さんのボケって、あの、気配がないからびっくりするんですよ、いつも。
そういうもんです。
はい、すいません。
はい。
はい。
よく走ってたぞ、三井。
うん。
そうなんですよ。だからそこにおると思わないんですよ。
思わないと。う
ん、だから松本も遅れたんですよ。う
ん。まあ、でもちょっとケア、まあそっか。
どっちか言ったら。
息を疲れてると。
そうそう。三人の状況を作りたかったんですよ。わけですよ。りょうた、るかわがやってくるんで、
うん、
深津川田に行って、三人数的優位を作りたかったんやけど、うん、まさかの、あの、うん、何、死んだような顔してた
三井が、
そう、ボールがそんなとこにおるとも思わんし、それに気づいて、亮太がボール出すとも思ってないんですよ、
うん。
だから遅れて。でも遅れたんやけど、やばいと思って、俺のせいだと思って必死の形相で、うおー言ってるんですよ、
う
ん
う
ん。
っていうことですよね。
う
ん、
そう、うん。あれが、まあ、うん。よく描かれてると思うんですよ。
そうですね。あの表情は、まあ、ほんまに、まあ今言った通りですよね。
そうそうそう。
本当に。
で、わからんのが、松本がフェイクって言ってるんですよ。
フェイク。
うん。
ミキがフェイク入れたからじゃないですか。
フェイク入れてる？
フェイク入れて、てます。
いや、あの、確かに。
でも、何もフェイクなしに売ってると思うんですよ、これ。
なんか入れたんでしょ？
あ、いや、クイって一回入れてますね。
クイは何ですか？遅らせる必要ないじゃないですか、これ。
一回、うおーで切って、
うん。
で、フェイクを、かけられとるもんで、うん、その次が、シュッと行くと。
でしょ？フェイクなる？
この場面でスリーポイントを普通に入れたとしても、
うん、
やっぱ前もあったじゃないですか。うん、いやバスケットカウントスローを誘うための、
それか。
一回入れてるから、
うん、
松本が引っかかったと。
引っかかったじゃなくて、シュートを打たないというフェイクだと思ったんですよ。
うん。どっちにしろそれを誘って、4点プレイにしないと、逆転できないっていう判断じゃないですか。
うん、そうそう。三井が狙ったのはカウントもらいに行ったんですけど、
うん、
松本の引っかかったフェイクは、シュートじゃなく、こいつはパスに来るんだと思ったんで。
うん。うん、外に持たしといて、もう一回内に入れるんじゃないかと。
そう。
うん。そのフェイントに思ってる可能性はありますね。
そう。だから必死で飛びついたんやけど、
うん。でも飛んでもったもんで。
そうそう。シュート打ってたんで、乗っかっちゃったっていう。
うん。
そういうフェイクだったんですね。
うん。
わかりづらいな、これ。はいはいはい。
はいはい。
はい。
いや、まあ結構どっちとも取れそうな感じはしますけど。
そうですね。
うん。
はい。で、小暮、3年メガネがよく走ってたぞ、三井。で、控えメガネの方が、ぐひーん言って、小北に入ってよかったって、もう号泣してて、堀田も号泣。
そうそうそうそう。
赤城と三井でハイタッチ。
うん、
三井が、花道を見て、決めポーズするんですね。
うん、
で花道もポーズ返します。 花道きっかけでこれ生まれたんでね。
うん。
城内が山王コールと湘北コール半々だったのが、湘北の方が多くなってきた。
うん。
もうプレス席では、ここまで来れば見てみたいですよ、僕も。歴史が変わるところ。
あら。
本来なら、
うん、
絶対王者は2回戦で消えたらダメなんですよね。
うん。
あの、興ざめなんで。
うん、うん。
そうですね。チケットの売れ行きも、かかってきます
し。かかってきますから。絶対負けるべきじゃない、うん。だからこその、シードみたいなもんがあるわけでね。
そうです。
うん。あんまりジャイアントキリングは好まれてないんですよね、こういう。
ないんです。
トーナメントではね。
うん。うん。うん。うん、
やけど、プレスも、ここまで来たら見てみたいと、思わせる。
うん。うん、
本来なら、準決勝、決勝あたりでこういう試合をされたら、喜ぶんですけど、
うん。
それぐらいの試合を2回戦でやってるっていうことでしょうね。
そうです。う
ん、はい。
2回戦で長与千草いななって思ったら困るんですよ。
なんで長与千草。
最近ちょっと見ちゃったもん
ね。う
ん、
でしょうね。はい。
はい、はい、すいません。
はい。不活が松本に忘れろぴょん。みんなを集めて、エンジン組むんですよね。
うん。
で、おしって言って。まあ、何言ったかは分からんですけど、まあ、不活がやっぱりリーダーシップ発揮するんですよね。
うんうんうん。
で、ここで三井がフリースロー。まあ、なんか応援とブーイングがあるんですよ、ここ。
うん。
うんうん
うん。やっぱ、ブーイングもあるんですよ。てか、フリースロー中にブーイングとかしていいんですか、うんうん、
いや、バスケは意外と普通ですよ。
あ、ここら辺は。そうなんや。へぇ、
うんうん、フリースロー中、もう、後ろでなんか、なんていうんですか、バルーンとかこう振り回して、気持ちかき乱すような仕草したりとか、もう普通にアメリカではやってます。
へぇ、
うんうんうん、
サッカーの PK 中あんまないですよね、そんなね。
あー、どうでしょう。
あるん
か。でも、浦和とかの試合、裏サポ結構やってます
ね。あ、やってるんや。
やってますね。なんか、そっち側でやる
場合は。そういうところではやったら完璧なイメージあるんですけどね。うん、
あの、日本人みたいに真面目じゃないですよ、アメリカのスポーツって。ですし、日本の B リーグも敵の、要はアウェー側のフリースローに関してはめっちゃ邪魔しますよ、観客が。それが礼儀みたいな。
そうなんや。
うん。楽しくてやってるみたいな感じはあります。
なるほど、なるほど。
はいはいはい。やってます。
はい、三井が決めまして、75対76。残り 49.1 秒。
うん。
1点差ですね。
うん。
春子さんが、死守よ。絶対取られちゃダメ。海南が、死んでも守りきれ、おめえら、
うんうんうん、
魚住、死臭
出ました。
はい、
死臭です。はい。
残り時間が減っていくんですね。赤木が川田のダンクを止めます。
うん。
ボールを押し返して、ふがーボールは花道がキャッチします。
うん。
残り 37.4 秒。一瞬で、不活と、川田に囲まれる花道。何とかして、うん、何とかジャンプして、ボールを出そうとするんですけど、背中の痛みで飛べないんですよね。
はい。
うんうん。
で、沢北がボールを奪いまして、シュートに行く。ここでルカワがしまったって思うんですよ。
うん。
沢北がワンハンドダンク。うわーって。ほんなら三のベンチから、行けー沢北ー返せって言って、花道が後ろから。
うん。うん。
ダンクのボールを弾きます。
うん。
全員が、あーってなる。
うん。
ルカワがボールを拾って、追う、不活と川田。松本も追います。32.2 秒残り。ドーボンとか、止めろ早めに止めろ前に回る川田。また抜きで駆け抜けていくんですね、これをね。
うん。
ゴールに向かってジャンプします。ここでワンハンド、
うんうん、
ワンハンドダンクへ。
うん。もうここ BGM 消えてますからね、もう。
はい。
はい、映画では。
不活が両手でブロック行きます。さらにもう一本、川田の手も来ます。ブシッ叩き落とされるんですね。赤木、良太、三井、そのみんながあーってなるんです。川田が終わりだ。うんで、そのボールをフラフラの花道が飛びつきまして、 うん、もう床すれすれで両手でキャッチします、
うん。
で、それを驚きながらルカーが見てまして、
うん、
チラッと、花道が見たら目が合うんですね。体を回転させてルカーへ何のためらいもなくパスを出します。
うんうん、
花道はパスを出した、要は体の体位が変わったんで、
うん、
受け身を取れずに背中から落ちるんですね。
うん、
痛めた背中から落ちる。
うん、
受け取ったルカーは一回ボールをパンとついて、これを予備動作に飛び上がります、うん、一瞬遅れた不活よりも早くジャンプシュートを決めます。
この執念のルーズボール拾う、ね、
はい、
桜木花道、
はい、
ちょっとチャットの方見てもらっていいですか。
はい
はい、
あるんですね。
ああこれね、
すごい、
これはもうここまでやるのはもうこの人だけです。
はい、とんでもない、
ね。花道とこの人だけです。ここまでやるの
は。うん、はい。デニス・ロッドマンね。
はい。
うん、はい、
うん。
そう。だからロッドマン意外とこういうシーンが多くて。
多いです、多いです。
うん。それこそ、そのプレス席みたいな、ゴール下の奥におるプレス席に思いっきり突っ込んでいきますから。
うん、そうですね、うん。そこまでやりますね。
はい。
うん。
だから、あの、超問題児なんですよね。
超問題児ですね。あの、まあ、客からしたら迷惑ですよね。いいえ、飛び込んで来られる。
ああ、それだけじゃなく、私生活についても、うん、言動についても、プレイ内容も結構荒いし、
はい、
超問題児なんですけど、
はい、
味方に対する献身的プレイがすごいんですよね。
そうです。
うん。
うん。だコントロールできたらすごい戦力になります。
そうなんですよね、うん。
はい。
そういう面でも、茶中さん言う通り、うん、花道とつながりはすごい感じますよね。
いや、そうね。だから、赤木と安西先生がいるから、バスケット選手として、コートに留まらせれてるようなもんなんですよ。
はい。
うん。だロドマンもフィル・ジャクソンとジョーダンがいるから、なんとかこう、まともにやらせれてるようなもんなんですよ、ロードマンって。そんだけ問題児です。
そうそうそう。
はい。はい、そうです。はい。
うん。は
い、ラストダンス。
ラストダンス見たら、花道どころじゃない、
はい。
問題児ぶりですから。
はい、ただ、ジョーダンがすっごすぎて、
うん。
ジョーダンの言うことは聞くんですよ。
そうそうそう。
やっぱり。
そう。
だから、それぐらいの選手がいないと、ちゃんと言うこと聞かないような、うん、はい。問題児です。
そうですね。
はい。
はい。
うん、
この、ルカワのジャンプシュートをうつ伏せのまま花道は見てるんですよね。
うん。
うん。
会場静まり返ります。77対76。ついに逆転。会場が揺れるほど、もう客が飛び上がる大歓声。
うん。
ガッツポーズの赤木、三井、良太。で、川田、沢北、深津は、やられたっていう表情なんですけど、目は、目はまだ死んでないですね。
うんうんうん、
残り23秒。堂本の額から汗が流れて鼓動が響いてくるんですよね。ドクンって。
うん。
深津がドリブル。戻る湘北メンバー。
うん。
花道はノロノロの戻っていくんですね。
うん、うん。
ナレーションで。湘北、安西監督、交代を指示。これ、小暮と変えようとしてるね。山王、堂本監督、取りかけたタイムアウトをやめる。10番は、限界を過ぎている。ならば事実上、5対4の状況のままで、最後のタイムアウトを放棄する代わりに、交代する間も与えない、不活のゲームメイクに託した。
うん。
これ勝負かけてますよね、お互いね。
そうですね。
はい。
う
ん、残り12秒。うん、さあ、北がスクリーンプレイで、川田にルカワを引っ掛けて。で、深津が沢北へパス。一瞬遅れてルカワが追いかけていきます。で、パスを受け取った沢北は、打たずにドライブしていきます。
うん。
打つと思ってたルカワは置いていかれてしまうんですよね。で、沢北がストップしてジャンプ。ここで残り10秒。ルカワが手を伸ばす。赤木も飛ぶ。うん、沢北はルカワの手が空振りして、赤木の手が届く前に打つんですね。
うんうんうん。
こう描くボールはリングへスパッ。
これ入れるか。
このわずかなタイミングすごいですよね。
うん、
ルカワが手を伸ばしてるのと赤木がとその手が遅れて届く、この間を縫うようにボールを放り込むっていうね。
うん。うん、ちょっとだけ後ろに飛んでるんですよね、しかも。
ああ、そうですね。
うん、うん。
77対78、再び3のリード。残り 9.4 秒。会場は興奮のるつぼと化してます。
うんうんうん、
この興奮をよそに、花道一人だけもう走ってるんです、ね。
うん。
3の戻っていきます。ボールを入れる赤木が振りかぶって、残り8秒。
うん。
赤木の目の前で、三木雄が立ちはだかって手をバタバタ振ってる。
うんうん。もうここ映画ではチキチキチキチキチキチってなってます。
はい、残り5秒。
うん。
ボールがなかなか出せない。ルカワが要求します。自陣、フリースローラインあたりで受け取るルカワ。この時点で残り4秒。ドリブル。目の前に沢北。このあたりずっとセリフないですからね。
おぉ、すごい、これすごいですよね。
はい、目の前に沢北がいてるところにドリブルしていくルカワ。もう止まってる時間ないです。
うん。
抜こうとするけど、沢北ついてきます。花道が台形の辺のあたりで、ブツブツ言ってるんですね。
うん。
残り2秒。ルカは強引にジャンプに行きます。沢北と川田がブロックに飛んでます。シュートコースがない。
うん。
花道は両手を胸の前に出して構えてるんですね。
うん。
左手は添えるだけ。
あ、あかん。鳥肌。うん。
ルカはが花道に気づきます。残り1秒。川田と沢北の間を通して花道へパス。
うん。
うん、フリーの花道。構えてジャンプ。
うん。
下半身の力を手首を使ってボールを放ちます。この瞬間、時間はゼロ。
ボールは、うん、
ボールはリングのど真ん中を通ります。
うざびた、決まりました。
79対78。大歓声の中、花道は一直線にルカワの元へ行きます。
うん、
ルカワと花道、渾身のハイタッチ。
ああ。
見開きですね。
はい。
我に返った二人はすぐプイって背中を向ける
ん
ですね。
うん、
そこに良太と三井と赤木が走ってきて抱きつきます。
うん、
控えメンバーも飛び出してきます。
うん、
もう泣き笑いの春子さん。うん、にっこり、安西先生が、もう両手を振り上げるんですね。
うん、
うん、うん。
はい。もうラストたまりませんね、これで。
これもう最高っすね。
はい。
この、もうセリフも何にもなく、この緊迫感を伝えるこの画力。
はい。
うん、はい、もう井上先生が鳥山明先生に並んだ瞬間ですね、これは。
はい、そうですね。
うん。一切セリフないですから。
一話丸ごとなかったような感じですもんね。
うん。うん、
そう。ここにあるセリフが左手は添える
だけ。そうそうそう。それだけですからね。
もうこの、続々続々。続
々続々。はよ、もう一回映画見よう。
このハイタッチの見開きのページに、うん、勝てる絵がないんですよ。
そう
なんです。だから僕、うん、いい絵すぎて、今、これ脱臼ですよって、茶化せなかったっすもん。いいシーンすぎるんで。
はい。
はい。
うん。俺は、かなり、すごいっすね。この見開きのページと、あとは、その、二人に駆け寄ってくる、ショークメンバー三人の、抱き合うシーンの、あの、絵に、うん、色もつけて欲しくない感じもするんですよ。
ああ、わかる気がします、ね。
このまま切り取るっていうかもうコミック見て、うん、あの、感じるような、
うん。
うん。結構秀逸な絵だなと思って。
これはいいですね。
うん、だそこら辺が僕ちょっと、あの、原作リスペクトしすぎてるところあるんですけど、
うん、
まぁ、ちょっとあの、まぁ、仮にこれがアニメであったとしても、やっぱり難色を示してしまうぐらい、いい絵だなぁと思ったんですよね。
うん。 まあ、これは、これは、まあ、ザ・ファーストの時にまた語りましょう。
そまあ、そうですね。うん、はい。要はこの、みんな嬉しいんだ。
このハイタッチの続々感は、やっぱりこれまで何年間かずっと呼んできて、
うん、
その、ルカワと花道の関係性というものが、ずーっと積み上げられてきての最高潮のこのシーンなんですよね。
うん、そうです。
そう、そうなんです。
この一個前に花道がボールに飛びついて、ルカワであることが分かってんのにパスを出して背中から落ちていく、あの、ルカ、うん、花道からルカへのパス。
うん、
で、最後の、時間、残り時間が全くないっていうところで、花道が、自分が一番得意な45度、右45度の場所に構えて、ここに来ると信じてる。
うん、
そこに、出すルカは、
うん、
この、何の迷いもなくできるこのプレー、
うん、
絶対来ると信じてるんですよね、花道はね。
そうそうそうそう。
この二人の関係性があるからこそ最後の絶対これまでなかった二人のハイタッチが見れた瞬間が最高潮なんですよね。
う
ん、
そうですね。
うんうん、
だからここまで本当積み上げを全部消化してくれたから。
そうそうそう。
うん。これは本当にいい絵だなぁと思いながら。
はい。
前振りが30巻ぐらいあったわけだから。
うん、
はい、
うん。これはすごいなぁと思いましたね。
だから、この、一皮むけていってるんですよ。もうずっとずっと。
うん。
湘北が。
うん。うん、
だから、もう最後の花道のミドルショットも、もう松本が、もう頭にその発想がないもんなんで、
うん。
カバー、全然いけてないですよ。
うん。
うん。もう足止まってますからね。
多分初動で察知したのが3人でしたもんね、うん、川田と沢北と深津だけ走り込んでたから、
うん、
それぐらい今日疲れるぐらい花道がダッシュするのはみんな想定外だったと思うんですよね、
うん、で花道がそこでシュート、まあ、まあさっき言った通りですね、もうシュート打つっていう発想がないっすからね、本当に、
うん
うん、いやーこれはいい、もう、書けないでしょ、これ以上は。
まあ、そうっすね。
綺麗に終わったなぁと思って。
綺麗に終わりましたね、これは。
これで、異論も、ちゃちゃも入れたくなくなるなぁと思って。
そうですね。
はい。
まあ、これは、やっぱり、微塵も負けると思ってない、山王の監督と、そこに刀を開けようとしてる安西先生の、
うん、
との戦いで、まあ安西先生が勝ったっていう形ですよね、
うん、
これは。
まあ、どちらか選手ファーストなところはありますけどね。
そうですね。
両監督とも、まあマッチメイクは深津にも託してるし、
うん、
うん、まあ安西先生も綿密な計算したけど、やっぱでも、桜木の体調があったから、小暮くんを一応、
うん、
交代で上げてたっていうのはあるんで、
うん
うん、まあ、確執はそんなにフューチャーしなくても、
うん、
まあ、とりあえず、潔い完結だったから、
うん、
僕は本当に綺麗に終わったなと思ったんですよ
ね。う
ん、
そうですね。
はい。
山王の監督は湘北の前に、
うん、
もう、対策も抜かりなくやってるんですよね。
はいはい。
試合前も全員でスタメンで見てきてるし、
うん、
で、ビデオも見てるし、
うん、
で、なんやったら OB を寄せての練習、紅白戦もやってるんですよ、うん。ここまでやる必要ない、だって C って書かれてますから、湘、
うん、
北は、
うん。
でもそこまでやってて、なぜ負けたかっていうところですよね。
うん、
なぜですか、
これ、北沢って今言いそうになりましたね、これ。
うん、
やっぱり、沢北のスロースターターっていうのは、やっぱりあると思うんですよ。うん、お父ちゃんが言ってたように。
うん、
はいはい。
で、最初から、その、湘北がこれだけやるっていうのが想定できてたとしたら、
うん、
点数の重ね方がもう少し違うかったっていうのも、もしかしたらこれ、まあ、足らればっすけど、
うん、
あるかもしれないですし、
うん、
で、フルコートプレスにしても、
うん、
本当はもうちょっと前倒しでできるはずなんですよね。
うん、
まあ、やってないと。
うん
うん、で、まあ、これは、野間の代わりにミキオっていうのも、まあ、範囲の考え方もあると思うんですけど。
述べね。
まあ、これ、ああ、述べ。
うん、
で、まあ、それはちょっと、まあ、手を怪我したっていうのも、やっぱり、あるんですけど、まあ、ここですよね、うん、やっぱり。
うん。
手怪我したままでも出した方が良かったのかどうかっていうところは、まあ、これはちょっとよく、あれなんですけど、
うん。
わからないところなんですけど、一番の範囲は、3のぐらいの、
うん。
高校になると、
うん、
もうさっきから何回か出てますけど、選手層って絶対に方法もなくあるはずなんですよ。
うん。
うん。それを井上さんが描かなかったっていうのが、3の範囲だと思います。
いや、多分、湘北の強さ自体が、強かったからメインメンバー揃えないと、勝てないし、選手層が強いとしても、サンドマさんのベストメンバーで行ってるはずだし。
うん。
まあ、そこら辺は難しいと思いますよ。
うん。まあ、そうですね。
うん。範囲探しっていうのは、うん、僕はどっちかというと、あまり、しなくていいかなっていう綺麗な落ち方だから。
あ、そうですね。
うん。これはこれでいいんじゃないですかね。
いや、もうもちろん、いいですけど。
うん。
実力的には絶対勝てるはずなんですよ。山王は、サンドは。
はいはい。
ただ、でもそこを、やっぱりその、湘北が勝つっていうのは、もちろんその、すごいところなんですよね。
まあ、一番はその、試合中に気づきがあって、成長があったからこそ、想定外のことがあったっていうことだから、
そうですね。
そこはもう、描き尽くされてるから、特に敗因は、まあ本当に勝負は時の運っていうのもありますから、そういうのがたまたま重なってうまくいったっていうところだと思うんですよ。
まず、赤木が、その、自分が川田に勝たないと、湘北は負けるって思い込んでた枠が外れて、三井と協力できたっていうのとかもありましたし。
うん。
だみんな一皮向けていってるんですよね。
そう。
うん。
要は、湘北の成長でしょうね。
です、うん。
だから事前に見たビデオではわからない伸びしろが、ここに出てきたっていう。うんうんうん
そうですね、
うん。
はい。まだ、ちょっと範囲っていうのはちょっと言葉違いますね。
うん。
まあ、できる対策としたらそういうのもあったんじゃないか
って。多分、実際総合力ではやっぱり圧倒的に山王の方が強いと思いますし。三木雄ではなく一の蔵やったら。
ああ、なるほどね。
変わってたかもしれんし。
うん。
とか、まあ、いろいろあるでしょうね。
うん
う
ん、
そうですね。
はい。
うん、
で、三能が引き上げていくんですけど、
はい。
廊下で堂本監督が、
うん。
這い上がろう。負けたことがあるというのはいつか大きな財産になる。
ああ、これが僕一番好きな言葉ですね。
どんな一番好き多いな。
一番めっちゃ多いですね。
一番多いな。
これ、この監督、うん、僕、どうも監督好きなんですよね、これ。ちょっとFF の坂口さんに似てますよね。
ひげはみんな似とる。
その雰囲気まで、僕、この監督すごく好きなんですよ。
うん。
最後、これ、このね、負けたことが、その産後に、負けたことない人に向けて言うのがすごくいいですよね。
まあ。
これは、でも。
うん。まあ。この廊下でね、肩を組んでんのが、不活と肩を組んでるところがいいんですよ。
うん。
うん。
沢北でも川田でもない。
うん。
不活なんですよ。やっぱり、キャプテンなんですね、ここはね。
うん。
うん。
うん。だから、この監督もやっぱり、有能な監督なわけだよね、やっぱ。
もちろんそうでしょ、そら。
うん。ね、うん。こういうことができるいうことはね。
ただ、まあ、おごりもあったと思いますよね。
まあまあ、
そうは、ね
うん
う
ん、
まあでも、それを上回る想定外ですよね。
そうそうそう。
も
うう
ん、この試合中に一気に伸びしろが伸びてしまったっていう。
そうそうそう。
だから、田中が言ってた、その良いシュートっていうところを超えてきたっていうところが、いい相乗効果になってるんですよ
ね、うん。そういうことですね、
はい
うん。
で、
やることはやってるんですよね、三郎は、
うんうん。
全力で。
うんうん
で、彦一姉の後輩くんが集合写真、湘北の集合写真を撮って、これを表紙にすると。
うん。
雑誌の表紙にするって宣言したんですけど、ナレーションで、しかし、この写真が表紙に使えることはなかった。うん、山王工業との死闘に全てを出し尽くした湘北は、続く3回戦愛和学園に、嘘のようにボロ負けをした。これ、当時はショックでしたね、僕はね。
そうですね。
びっくりしましたね。
次どう描くんやろ思ってましたから。
うん、
いや、なんかリアルな気はしたんやけど、でもなんか嫌やなってすげえ。
そうなんだ
よ、ね。それ、要はスラムダンクが終わってしまう寂しさ的なこと。
でしょ、うん、
いや、当時は終わると思ってなかったしね、この。
そうそうそう。うん、ああ、なるほどね。
うん。負けるんかいって買っといてっていう、でもこれは、うん、まあ新しいやり方やなとは思ったんやけど、
う
ん。うん。うん、なんか、それこそ、絶対王者を破ったら、うん、大会の興行的に、
うん。
破ったやつは、逆に、もう主役になって優勝せえって思うところを、負けちゃったら、
うん、
ただの、まぐれがちみたいになっちゃうじゃないですか。
うん。
画期的な終わり方がやった
ら、まぐれがちはちょっとね、思われたくないですよね、この湘北は。
うん、だ普通に次の愛和学院も見たかったは見たかったんですよね。負けたとしても。
ああ。
うん、試合を見たかったなっていうのは
中心にあったから。まあもちろんそれはありますけどね。
うん。でもこのナレーションで終わらすっていうのは、僕もすごい衝撃的でしたね。
うん。
うん。ええー、って。
僕はまぐれがちとは思ってないんですけど、
うん。
でもこの終わり方は、僕は好き派なんですよ。
うん。
あ、違う違う。だから、試合を見た人は全員、納得の、結果やと思うんですけど。
工業的にですか？
工業的にとか、その、試合を見ずに結果だけ見て、あ、三能負けたんだって思って、え、次の試合に、アイワにボロ負けしたんや。じゃあ、ただの、まぐれがちだったんだって、他の人に思われるのが悔しい。
あ、そう、バーラシみたいな感じにな
った。そうそうそう。
腑に落ちないよねっていう。
あの三能破っといてボロ負けすんなよって知らんかったら思いそうじゃないですか。
うん、
その試合を見てなかったら。
うん。うん、
冷静に考えて、
うん、
まず花道が使えないでしょ、うん、
はいはいはい。
で、三井がもう多分一日で回復しないでしょ、
はい、
うん。この二人いなくなるだけでだいぶだいぶですからね。
まあまあ、もちろんそうですよ。花道おらんだけで、かなりの。
多分難しいと思うんです
よ。うん、無理ですね。うん、だって、リバウンド取れない
ん
ですから。
うん、
だからそこら辺の結果は、腑に落ちてるんですけど、
うん、
やっぱりその、ね、バーラシだって思われちゃうの嫌だなっていう気持ちもわかるんですよ。
そうそうそう、そう。
うん、だから、ね、問題はないですよ、全然。展開的には。
う
ん、
そうそうそう。
で、僕の欲としては、それでも試合内容はちょっと見たかったなっていうのがあったから。
ああ、なるほど、ね。
うん、そこら辺がちょっともやっとするよねっていう話ですね。
はい。
うん。
ここから後日、りょうたが新キャプテンになります。
うん。
はるこさんから花道への手紙。
うん。
赤城の大学推薦の話がなくなった。で、元々の志望校を受験することになったと。
うん。
いや、負けても、取るぞって言ってたやん、あの監督。
そうなんだ。
ねえ、言ってましたよね。
そうなんだ。た、うん、赤木が蹴ったんじゃないかな。
いや、勝ったやん。
蹴ったんじゃないんですかね。
え、だから俺蹴ったと思うんですよね。赤木はあくまで優勝だって単価切ってたから。
ああ。
うん。で、それでも来いって言われても、多分行けなかったのかな、でも行けるかな、
行くやろ、普通。
俺だったら行くなでもやっぱ単価切ってっからなぁ。あと頭いいしなぁと思っていろいろちょっと悩んじゃったんですけど。
うん、
まあ蹴ったらしいです。
へぇ、
はい、あ、蹴ったじゃないわ。推薦なくなったらしいですね。
はい。
うん、
で、三井は冬まで残ると。
うん。
うん、
冬。諦めがないから。
冬の先発ね。選抜ね。はい、で、春子さんはバスケ部マネージャーになったと。
はい。
はい。で、インターハイは階段が全国2位だったと。結果的に。
これね。
うん。
いろいろ想像させられますよね。
ちょっと待ってください。
はい。
バスケ部で、
うん。
え？あ、うわ、今ちょっと気がつきましたわ。
はい。
マネージャーが女子なんですかこれ。
え？
今？
あやこさん
も。いや、わかってますけど。いや、あやこさんはもちろんわかってますけど、
うん。
はるこさん入ってくるんでしょこれ。
うん。
うん。
なんやねん。
え？
え？
どういうことですか？
いや、いや、わかり、いや、別に、で、花道からしたら、
うん。
もう、バスケもっと好きになりますやん、これ。
いや、はい。うん、それは嬉しいでしょ
う。うん。
なんか、やっぱちょっと、驚愕腹立ちますよね、なんか。
いや、そこ今その場面じゃないですよ。
うん、今、海南が全国2位の話をして
る。そっち、あの、名宝の名前出すか出さないかっていうところで。
いや、ごめんなさい、ちょっと。
だから、
いや、
男子校のやつはまた別の機会でやる
んで。すいません、すいません。ちょっと、はにかんでる春子さん、ちょっと見てもうたもんで。
はい。
ちょっとワンテンポ遅れて見ちゃったもんで。
はい。
はい。怒ってます？皆さん。
いや、怒ってはないですけど。もう1時半超えてますから。
あ、すいません。もう過ぎてんですね。はい、すいません。はい。
要はこの海南が2位っていうことは、海南は、山王とか湘北と同じ側の山だったんですよね。
うん、
トーナメントの。っていうことは優勝したのは反対側の山の人だと。
ってことは、
っていうことは、反対側には明豊もおるんですよね。
うん、
そうだ。
明豊が優勝したのかって思うんですけど、俺どっかで見たんですけど、
うん、
井上さんは、うん、明豊は優勝してないって言ったらしいんです。
あら、うん、どこですか？
どこかは言ってないんですよね。
うん。優勝してないんだ。だって、あんだけね、あんでかい、こう、押してたじゃないですか。
うん。
全国は、あいつのこと知るって言ってたのに。
そう。
優勝してねえんだ。
シャキール・オニールの、あれとして、後に多分取っとこうと思ってたはずですよ、多分。
うん。
うん。
だから同じ山で言ったら、大英学園。
うん、
大阪の。
うん。
か、福岡の博多商大。博多商大附属か。うん、まあ、うん、名門で言ったらその辺なんですけど、
うん、
まあ、あとの、他のダークホースが上がってきてる可能性もあるんで、うん、どこかは結局わかんないと。
だし、明豊のあの子結構荒かったから、
うん、
結構早めにファール食らっちゃって、退場食らってるかもしれないですからね。
そうですね。
なるほど。
ああ、そういう意味では面白いですね。ああ、俺てっきり明豊だと思ってた。
はい。
は
い。で、花道は、その手紙を海岸で、スワって呼んでるんですけど、
うん、
まあ、カビがちょっと伸びてる感じですね。はい。で、ルカワは全日本ジュニアの合宿に参加してたらしくて。
うん。
で、花道の前をルカワが通ってきて、
うん、
ユニフォームを見せつけてくるんですよね。
うん。
もうこれ意味はわからないけど、なんでここにルカワが来たのって思うんですけど、
合宿
です。うん、もう好きなんですよ、やっぱり。
合宿プラス、ちょっとご都合主義なとこあると思いますね。
うん、まあまあ、好きすぎるでいいでしょう。で、花道はリハビリ生活中だと。
うん。
うん。で、先生に、今日はちょっときついわよ。耐えられる？って聞かれて。で、まあ最後、春子さんの手紙の内容で締めるんですけど、待ってるから。大好きなバスケットが待ってるから。って、手紙の内容は閉まるんですよね。
はい。
で、最後に花道がカメラ目線で、天才ですから。で、閉めると。
うん。
はい。まあ、天才ですからは、この先生のリハビリ耐えられるのセリフに返しでしょうね。
うん。そうですね。愚問語って言ってましたからね。
はい。
うん。
はい。まあ、これで。
天才ですから、ですからね。
はい。
うん。
なんか最後、セリフ変わってるみたいですね、あのジャンプの連載と。
え？
ん？
お、なんか違ったような気するんですよね、ここ。
え、コミックと、が変わってるっていうことなんですか？うん、
変わってるって聞いた、どっかで見た。
へぇ、
うん、一部巻っていうのがなくなったんじゃないかな。
ったでしたっけ。
あ、そうそう、それもなくなりましたね。
ね
え。あ、ジャンプの方は一部間にしてる
っていう。最初一部、間で、ちょっと休んでやるかなと思ってたんですけど、結局そのまま、終わっちゃったんですね。そ
うそうそう。絶対続くと思ってましたからね、あの時はね。
うん。うん、
なるほど。
実際ね、ジャンプではね、続きはやりたいっていうコメント書いてたんですよ。
後
書き。
うん、ジャンプは、セリフが、
うん、
バスケットボールが待ってますからだったんですって。
へぇー。
ああ、そうそうそう。俺多分、そんな記憶はあります。天才ですから
じゃなかった。そうや
ったか。そう。コミックだと天才ですからに変わってるんですね。
ジャンプ読んだら捨ててるから、コミックだけしか。コミックだけが手
元に。今必死でググったら出てきました。
うん、バスケットボール好きですから。
うん、バスケットボールが待ってますからって。あ、要は、春子さんの、手紙の回答として、つながるようなセリフなんですよ。
そうそうそう。
うん。
なるほど。
で、すでに、おばちゃんがリハビリ必要は大丈夫の時に、母が天才ですからって返してて、で、おばちゃんがその息よって言った後に、最後にバスケットボールが待ってますからっていう風になってたらしいんですね。ちょっとセリフ回しもちょっと違うんですよ。
なるほどね。そっから変わってるよね、
うん。そうです、そうです。これは、びっくりしました
ね。
僕初めて見ました。
はい。で、ウィキを見ると、
うん、
このインターハイの組み合わせを作った時点で、もう、三能戦を最後と決めてたらしいんですね、
うんうん。
勝ち負けまでは決めてなかったかもしれん。もしかしたら負けるつもりで書いてたんかもしれんけど、
うん、
まあ、ここを最後にしようと思ってたらしいんですよ。
うん。
ほんまかなとは思うんですけどね。そうやったら名簿出すなよと思うんですけど。うん、
いや、やっぱり、編集がちょっと、こまごま結構言われてたんじゃないですか。
ああ、鬱陶しいやつがおったんでしょうね。うん、
かもしれないですね、
うん。
はい。はい。
で、なんかトーナメント表を出したから決勝まで行くっていう、この決まった道はもう進みたくないと。
うん。
まあ、ちょっとひねくれてたんでしょうね。
なるほど。
うん。で、前の試合よりもつまらない試合は絶対書きたくない。
うん。
これ言ってた、うん、言ってた気がする。
そうね。
うん。なんで、三能戦より面白い試合は書けないと思う。
書けない。うん。
これも言ってた、うん、見たことある。
ありますね。
うん。で、テンション高いところで終わらないと、作品にとって不幸になっていく。
ああ、もうこれは前例がありますから。
まあ、そういうことでしょうね。
うん。
うん。だから無理やり終わらせたと。
うん。うん、
ああ、そういうことだったんだ。
うん。まあ、その割には、終わらしてない作品二つほどありますけどね。
それは言わないからね。
それは。
うん、さっきちょろっと俺言っちゃったから。ずっと気になってんな。
はい。
うん、やっぱり、
はい。
僕はこのスラムダンクっていう漫画に対して、
はい。
中学校の一年、からちょうど連載が始まり、
はい、
バスケットこそこうやり始めたのはまあ高校からなんですけど、
うん、
部活というものが近いこのレールを歩いてるところでこう出会えたのがものすごいなんか幸運やったっていうか、
うん、
うん、なんかそんな気がしますね。もう5本指いや3本指にやっぱり入ります。
うん、
好きな番、漫画をあげてくださいって言われたら。
うん。
はい。
はい。はい、
はい。なんか、すいません。締めっぽくなってしまいましたけど。はい。
いや、多くの人がそうだと思いますよ。
そうですよね。
はい。
はい。みんなそう思ってる人いっぱいいると思うんでしょうね。
うん。
はい。
はい。で、代表して言ってる感じになってますよね。
そう、
ね。何を代表しとんねんっていう感じですね。
なんかそんだけ売れましたから。
売れましたからね。
はい。
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 なんかめっちゃ恥ずかしいな。はい、すいません。
で、この先があるんですよ。
うん。
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 ただもう今日ちょっとそこまでやるつもりだったんだけど、時間がなくなったんで、次回に回します。
はい。
知らない人は、YouTube で見れます。
はい。
公式ではないんで、こっそり見てください。
はい、
スラムダンクあれから10日後ということで検索すれば出てきますんで、
はい、
その話を次回します。それと、映画ファース、ザ・ファーストの話もしますんで、
はい、
その辺は次回に回したいと思います。
あ、はい。はい。あ、もう一回、もう一玉あるんですね。
はい、エンディングでーす。
はい。
はい。もう一玉やりますんで、
はい。
まあ、次回いろいろお話残してるんで、そこでしていきます。
はい。
で、その、スラムダンクを書く前、読み切りを何個か書いてあるんですけど、
うん、
一番最初がカエデパープルっていう作品やったらしいんですけど、うん、主人公がルカはカエデだったらしいですね。
うん。見た目もあんな感じですか？
見た目もだいぶルカは。
う
ん。もちろんそういう、あの、バスケの話やし、うん、まあ、どっちか言ったらラブコメらしいんですけど、
うん。うん、
名前だけ赤木とか小暮とか出てくるみたいですね。まあそんなんが、どこで読める言ったかな。カメレオンジェイルに結構くっついて載ってるらしいですね。
うんうん。
うん。あれも電子化されてないんで、もし興味ある人は本の、古本買ってもらえたら読めるみたいですね。あと、りょ
う
たがピアスしてるのも、う
ん、あ、はい。
ピアスっていう読み切りに。
うんうん。
まあ、
あれはですね。
当人っていうわけではないんやけど、はい、
うん。
まあ、なんとなく匂わせるような話が載ってるみたいですね。
うん。
はい。
うん、
はい。あと、まあ、今日ロッドマンの話ちょっとしましたけど、ロッドマンって、はい、マドンナと付き合ってたんですよね。
ああ、結構有名ですね。
そうですね。そう言われたらそうやな、思って。
うんぴったりだな。
まあね、問題児同士ね。まあ、
破天荒同士です
ね。そうですね。
そうですね。
うんうん
うん、あと、NWO のメンバーだったらしいですね。
ああ、プロレスも出てました。はい、そうなんです
そう、WCW に出てきたみたいですね。
はいはいはい。出てます。よく調べられてますね。はいはい。
あとは、非公式で、北朝鮮の米国親善大使もやってるみたいですね。
それも言っちゃいます。はい、そうです。結構言ってます。
結構有名ですね。
それも有名ですね。
はい、はい。はい、
まあ、だから、うん、めちゃめちゃ破天荒ですよね、この人は、
ね。そうですよね。
破天荒すぎるな、特に最後。
うん、そうですね。あ、まあ、他にもいろいろあるんですけど、
うん、
ほんまに、ラストダンス見ると、
うん、
ほんま、花道どころじゃないすごいやつやなって思いましたね。
そうですね。これ、たまたま、もう、シャープ2ぐらいで、スラムダンク会の、多分言ったと思うんですけど、
うん、
スラムダンク始まった時って、
うん、
ロットマンは別に頭赤くしてないんですよ。
はいはいはい。
で、スラムダンクが進むにつれて、ロットマンが、頭を赤く染めたりしだして、
うん、
で、しかもその後、シカゴブルーズに入って、シカゴブルーズって湘北とすごいユニフォーム似てるじゃないですか。
うんうん、
だから、ロットマンが湘北に寄り添ってきてるみたいな現象が、すごくこう、なんか、たまたまなんですけど、
うん、
なんかもう、衝撃だったんですよね、個人的に。
うん
うん、なんで、それも相まってなんかスラムダンクってすごいよなって思ってるのがあるんですよね。
はいはいはい、
主人公の花道をどの時点でロッドマンにしようかって思ってたのか、ちょっと井上さん的にどこで思ってたのかわかんないですけど、
うん、
うん、なんかこうロッドマンと花道がどんどんこう一つになっていく感じが、もう読み進めていくうちに、うん、なんかリアルと漫画が寄り添ってくるのがもう当時、はい、ゾワゾワして読んでました。
はい。
うん、はい。
まあそんな感じで、まあ言い残したことはいろいろありますんで、うん、次回、全部話しましょう。
うん、はい。
はい。と、はいはい、いうことで、まだ続きますんで、皆さんよろしくお願いします。
はい、はい、ありがとうございます。
皆様からのお便りをお待ちしておりますよろしくお願いします。
パッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパ
エビバディ、プリンプリン。
あのね、勇気がなかったら言わない。うん、
ということで、イヤ探す。お相手はアニマルジャパンと。
石川ミルクと。
あ、そのと。
ちゃん中でシータ。
またお会いしましょう。さよなら。
さよなら。